皆さんこんばんは。日経チャットへようこそ。今日もパオリンめぐみんでお届けしてまいります。さあ、今日のゲストはですね、もうこの日経チャット始まって初回に、
そうね、
やりましたね、台湾で。
台湾に一緒に行ったんだよね。
そう。で、その時に初回ゲストで来てくれた、アゲナちゃんに来ていただきました。
ありがとう。いらっしゃい。1年で1年、台湾の夜から。
もうダラダラとした放送から。
そう。
間違いない。
やっと始めるけど、どうするみたいな。
そう。どうやったらいいんじゃないみたいな話を、なんかダラダラとした覚えがある。
そう、あれから1年ですよ。
1年、早いですね。
まあ、アゲナちゃんはね、あの旅友でもあるんだけど、私たちの、はい、うん、ちょっといろいろね、あのいろいろところに一緒に行ったりしてますけれどもね、はい、仲良しの、はい、アゲナちゃんに根掘り葉掘り行ってみようかなと思いますが、
はい、イエーイ。
じゃあちょっと最初に自己紹介からお願いします。
はい、沖縄に住んでるアゲナトヨミと言います。まあ、後から聞かれると思うので、簡単に。今、沖縄市という沖縄県の真ん中ぐらいにある、ところに住んでいて、まあ、そこで設計施工の工務店でお仕事をしています。うん、こんな感じで。
簡単や。
だって、このね、自己紹介みたいなのを、聞かれるんでしょ。
まあまあまあ、これからね、まあ聞こうと思うけど言ってくれないから、うん、
なんかちょっと変な感じ。
変な感じ。そう、ちょっとなんかやっぱり録音してるっていうだけでちょっと構えちゃうよね、すごい。
そうね、
うん、そうね。まあ、あの知ってる人もいるかもしれないけど、アゲナちゃんはもともとあの行政職の職員を長いことして、うん、だから去年台湾に一緒に行ってた時にはまだ沖縄市役所の職員だったんだよね。
はい、そうです、
ね、そうだよね。建築技師なんだよね、うん、
そう、建築技師なんだけど、うん、建築のお仕事をしたことがほぼないです。
あ、沖縄市役所で。
そう、あのね、沖縄市役所ちょっとおかしいんだよ。普通に建築技師を土木のところにすぐ飛ばすわけ、
うん、うーん、
あんまりないと思うんだけど、うん、あ、なんか私たちにとっては普通だったから不思議だと思ってなかったんだけど、うん、他の市役所、沖縄県内の市役所の中でもそういうことあんまりないみたいで、
うん、じゃあ、なちゃんはどういう部署を渡ってきたわけ。じゃ、
最初は市街地再開発課に入り、うんうん、あのといってもその構想作りみたいなものを最初はやっていて、うんうん、で事業化します、設計始まりますっていう時に、まあまあいろいろあって、あの移動をして、うん、その時に移動した先が埋め立ての部署だったね。
埋め立てね、沖縄らしいな、なんか
でしょ。だ、うんうん、と言ってもその国と県が埋め立てるところに市が土地利用を考えるみたいなところだから。
そうだよね、こういう水面は県だもんね。
うん、
ね、うん、なるほど。
ガツガツこう設計しますみたいなところでもないっていう感じだから、うん、なんか建築の世界ってミリとか収まりとかね、そんな世界からなんか数パーセントの誤差での何メーターぐらいのところの土木にボンって飛ばされて、全然法律も考え方も違うみたいな、橋今から作るんだけどみたいなところに一回行き、でその後に都市計画に移ります。で都市計画に移った時に結構オールマイティーにいろんなことををするんだけど、例えば景観条例作ったりとか、あと用途地域の変更をしたりだとか、あと沖縄らしいところで言うと基地の跡地利用を考えたりとか。
ああ、なるほど、うん、
みたいな。まあもちろん開発許可とか あとね、住居表示って言って住所をつけるところのものもやったし、まあ、あと区画整理事業の立ち上げとか、そういうなんか結構オールマイティにざーっとやったっていうのが都市計画で、で、その後区画整理課に移って、で、でもそこでも土木のお仕事でしょ？道路作ったりとか、補償して、更地にして、整地にしたりとか、そういうお仕事をして、で、その途中にリノベーションまちづくりを手掛けるんだけど、
ああ、区画整理にいたときにリノベーションまちづくりに関わっ
そ
たんだ。なるほど。
う。まあ、で、それをやってたらなぜか、途中で観光振興課に行かされ、で、契約管財課に行って、まあそこで退職するっていう流れなので、本当になんか建築っぽいことしたの、本当に最後の契約管財課で庁舎の管理があったから、それぐらいかな、っていう感じです。
なるほどね。そう。なんで辞めたの、それ。辞 めたんだよね。何月に辞めたんだっけ？
去年の8月に辞めました。
4 月に辞めたんだよね。そう。それなんで辞めたの、それで。
そうね。なんかね、大きい話は本当になくて、なんかよく聞かれるから、すごい期待して聞くんだよね、みんなね。なんか役所つらかったのとか、なんかあったのとか。
いや、でもさ、そう、辞めるって結構な、やっぱ一大事じゃん。そうだ、なんか、明日やめようみたいな感じだったでしょ、やっぱり。いろいろ。
割とそれに近いんだよね。
辞めたかったの、ずっと。
やめたかったわけでもないし、別に不満が、まあまあ、そりゃ不満はあるけどさ、仕事してたら。だけど、なんか、すごい決定的な何かがあったかっていうと、そうでもなくて。まあ、一番きっかけになったのは、やっぱり50歳になったっていうのと、その、まあ、子供3人が、まあ、手元からみんないなくなってしまったって時に、そうね、まあ、大きいことで言うと、このまま行政しか知らないっていうのは、ちょっと嫌だなって思ったのはあったかな。まあ、とか、あと、ちょうど、私が辞めた年に、定年が伸びる。要は61歳になります。
お、確か
こ
に。
れから段階的に、この65まで伸びていきます。
あげなちゃんが辞める頃にはもう65になってるって話だよね。そのままいたらね。
で、そういった制度が、まあ、議会とかで議論されてる中で、60歳になったらでも役職定年はするんだよね。で、そうすると、例えば部長級が役職定年になったら、まあ、補佐級って言って課長の下につくっていう話になった時に、まあ、当時私は課長だったから、今更部長が補佐、私の下に来るのも嫌だし、私がそうなるのも嫌だなと思ったのは結構あって。
まあ、65までもうここで働きたくないと、とりあえず。
でもそうしたら、60になった時に外に出ても、まあ何も使い物にならないから まあ10年かけてなんか違うことができるようになるっていうのもいいのかなっていうのが結構大きいかな、という感じです。
嫌で嫌でしょうがなくってやめたっていうわけでもないってい
そう。そうなんだよね。別に嫌いじゃないけど、嫌いじゃない。それはなんか、行政っていうお仕事は嫌いではないけど、むしろ私には合っていたんだけれど、上に上がっていくっていうのがちょっと嫌だったかな。やっぱ
も
り。
う多いよね、めぐみちゃん。上に上がりたくない人。
そうね。でも、現場好きな人はいっぱいいるじ
そう。
ゃないですか。
現場好きだから課長級になっても割とガツガツ出て行ってたんだけど、出ていくと結構話が大ごとになってしまうのね。 なんか、なんていうの、多分無理やり終わらせた感がとてもしてるんだろうなっていう感じになってしまうところが。いや、だって早いじゃん、出ていってさっさと終わらせた方が。
白黒つけちゃうのね。
だってそんな、ただただやってる時間なんかないし、と思ってやってたんだけど、まあ、だし、そうやって現場に出て行って、話を聞いて進めるっていうことが、どちらかというと好きだったから、なんか報告待ってさ、ああじゃない、こうじゃないって、こう、なんていうの？職員たちがから来るのを聞いて、こうしろ、ああしろって言って決まっていくっていうのが、なんかあんま好きじゃなかったんだよね。やっぱ、当事者として、できるだけ当事者として動いていたいっていうのはあったから、それがなかなか上に上がれば上がるほどできなくなっていたっていうのは、まあ嫌なところではあったのかも
なるほどな。そう。でも上に上がったからできることも増えたっていうこともあるでしょ、でも。
そうね。やっ
やっぱり。あの
ぱり、
辺
まあ
の
そ
兼
れ
ね
は。
合いがさ、難しいじゃん。ちょうどその課長とかさ。その頃って、やっぱり。上にはいるし、下にもいるし、みたいな。
そう、下にもいるし。
で、結構権限があるもんね、課長ってね。
そうそう。結局ね、官人が与えられた権限って結構、まあ細かいけど多くて、課長がうんって言えば行くし、首を横に振れば行く、進まないみたいな結構。
るとぐっと増えるもんね、やっぱりね。
そう。そう。なんで、課長ぐらいまではまあいいけど、多分もうちょっとするとその上に上がるなっていう感じは、まあどうしても見えてきたところもあって、まあ上がらなかったかもしれないけどね。なんだけど、やっぱそれ以上上がると、できることが、あと新たなできることはあるけど、それが自分にとって面白いと思えることなのかっていうところはちょっと違うかなっていうのはあった。
そうか。優秀な人材を失ったな、沖縄市は。
そう言ってくれるとありがたいと思いますが、はい。
いや、
分かったよ。
どっこも大変なんだよ。だから、部長とかさ、局長とかにする人がさ、辞めちゃって、みんな。
ね、みたいよ。だからさ、私が辞めた後も結構辞めたんだよね。
だから組
ちょっと
織
びっ
が成り立た
くり
な
だ。
い状態にっていうか、そうね、結構大問題なんだけ
そう。
ど
だから、まあ、それを、この、辞める人が多いってことは、ある程度同じ価値観の人がいるってことじゃんね。
な。そう、もうそうなんだよ、だから。
だから、そう、組織自体を変えていかなきゃいけないっていうことは、そうだな。40になった時からそうだよ。やっぱ10年間ぐらい、私はなんだかんだ結構、やろうとしては来てたところはあって、なんだけど、上が手強いんだよね。
ね、そうだよ、本当に。 よくわかるよ、それは。そうか。で、それで今はだから辞めて、その地元の工務店でその仕事してるんでしょ。そのやめてみてどうなん。でも、役所にいたから結構こんなことがやれて楽しいでみたいなことがあるわけ、やっぱ。
なんかね、あんまりそこ思わないというか、役所は役所だし、今は今だしっていうなんかところがあって、あの時はあれができたのになっていうのはあんまないけど、このやっぱりこう初めて会った人に沖縄市役所ですっていうのと、全くね、まあ有名ではない会社の名前を言うのとでは、まずやっぱ全然信頼度というか、自分の中での説明が、なんていうの？一個足さないといけないというか、市役所ですって言えばもうなんか否応なしに相手は、まあとりあえず話は聞こうかとか、なんか、まあなんか、と、なんていうの？ハードルは低いじゃんね。だけど、初めて聞く会社の名刺を持っていって、私は一体何しに来たの？みたいな感じになるのは確か。
なるほどな。 そうだね。それは。聞いてますか、役所の人。役所辞めたらそう。
そうそう、ただの人になるんだよね。ただの人なんだけど、役所にいるときも。
でも最強の名刺ってよく清水さんが言うじゃん。
言うよね。
そうそうそ
う。
う
ん。
でも役所にいる間はさ、なんかそういう風、なんか色眼鏡で見られてるって思いながら人と会ってたよね。やっぱり。そうそう、役所の人っていうこうステレオタイプなイメージが多分皆さんあって、で役所の人なんてこうなんだろうみたいなのに思われてるって思いながら行かないと、なんかダメだよねみたいなのはあったよな、やっぱりな、それは。
なんかそれってさ、まあ、リノベーションまちづくりって特にこのね、町の中に出てかけていっていろんな人に会っていろんな人と話をするみたいなことをするでしょ、うん、だからなんかやっぱその中でよく言われたのは、ここまで役所の人がしてくれるんだとか、うん、なんかそういうなんか身構えていた自分とは違う反応だったんだよね、
実際入るとね。
そうそうそうそう。うん、だからなんか総じて言うと行政批判みたいなものって結構あって、
うんうん
うん、ちょっとこうなんていうのかな、自分たちが行って大丈夫なのかなっていう思いで行くんだけど、実際一対一というかちゃんと自分が入って話をすれば、うん、役所の名刺って確かに最強だったんだろうなと思う。
うんうんうん、
それはやっぱり思いますね。
まあでもあれだよね、だからそういうのってやっぱりリノベーションまちづくりとか公民連携とかになると、なんていうか今までの役所のイメージじゃない動き方をしないといけないからさ、やっぱりだから、あ、やっぱ思ってたのと違ったって言われる確率高いよね、結構ね、公民連携に関わってたら。やっぱりそうだよな。そうそう、あれだよね、アゲナちゃんはだから沖縄市のリノベーションまちづくりをだからずっとやってたんだよね。それなんで、うんうん、なんでそういうことになったわけ。
なんでそういうことになったかというと、役所に採用された時に市街地再開発事業っていうのに初めて触れて、最初の年にね、で、うん、大学で、まあ、確かに勉強はしてたんだけど、そういう都市計画ゼミだったから、だけど本当に名前ももしかしたらちゃんと分かってないぐらいの知識しかなかったから、まあ、実際事業をやりだして、要は市街地再開発事業っていうから、町の中の本当にど真ん中のところを再開発事業しましょうっていうものなので、役所のそのスタートがその町中の再生からスタート、最初に入っている、それが平成10年、
うん、
でそっからやっぱずっと再開発事業を何年ぐらい結局やったのかな、結構長い間やってて、一時期その埋め立て事業のところには行ったけど、結局その都市計画っていう、まあ、全体的を見ながらもやっぱり中心市街地どうしようかみたいな話とかは結構やってたので、っていうことからすると、やっぱりどうやってもう中心を再生しようかっていうことについては常になんか関わってきてたっていうところがあったのね、うん、でそれで何だったかな、あ、そうだ、中核事業の、うん、あ、中心市街地活性化事業の、うん、講演会かなんかで木下さんが来たんだよ、うん
う
ん、
出た
表現木下さんが
来た、出ました、
結構ね、うんうん、2011年とか2年とかそれぐらい、
うんうんうん、
結構早い段階で、だから20代だよ木下さん多分、うんうん、
やばい、
高い、木下成人だね、木下定年沖縄に現る、
そう
降り立った、
そうそうそう、あのリュックみたいなの背負ってアンパンじゃなかった記憶だけど、
かわいい、
すごい、そう、可愛い感じの、
なるほど
今思えばね。
そう
で、その、 まあなんか街の中でこう講演ってほどではないけど、まあセミナーみたいなのをやって、で、その時に私はそのセミナーには行かなかったんだよ。行かなかったんだけど、たまたまその近くを通ったら飲みに行こうってそのまま誘われて行くっていう感じで、初めて木下さんってそこで会って。
何それ、偶然あったわけ？
そう、偶然会って。だまあ、それを要は、
すごいな。
セミナーみたいなのを主催してる人はもちろん知り合いなんだよ。で、その人から、時間あるなら一緒に飲もうよみたいな感じで引っ張られて、木下さんってこういう人なんだみたいな、ああ、初めましてっていうのが
初めて飲み会が初めてだ。
ったと思う。もうだいぶ昔なんだけど。そう、それで Facebook とかではつながっていて、で、Facebook で、なんていうの、投稿とかにたまにコメントしてたら、木下さんが沖縄でもやりましょうよみたいな話がパンってこう返ってきて、えって思いながら、まあ、じゃあ一回やるかって言って、狂犬ツアーっていうのをやったのね。今は狂犬ツアーって普通に使われてるけど、多分最初にやったの沖縄だと思う、それ。
第1回目。
第1回目だと思う。で、タイトルね、どうするって言って、その友人と2人で主催したんだけど、狂犬ツアーにしようぜっつって、狂犬ツアーって書いて、このセミナーの後ろにバンって貼って、まあ、ことをするっていうのが、まあ、木下さんと最初にこう絡みがあって、で、その中でリノベーションスクールっていうのがあるよっていう話は聞いてたの。けど、イノベーションスクール自体が、その事業を作っていくっていうスクールだって聞いてたから、公務員の私が受けたところで何にもならないとは思わないけど、あまりなんかこう積極的な感じには心は向かなかったんだけど、ある日、公務員コースがあるっていう話を、Facebook かなんかで、木下さんの Facebook かなんかで見て、あ、公務員コースがあるんだと思って、で、そのページを開いたら、偶然北九州の公務員コースの締め切りが今日だか明日だかぐらいだったわけ。
なるほど。
どうすると思って、自分ちょうどその時区画整理課の補佐だったから、まあまあ予算のことわかるじゃない、これはいけそうだなと思って
なる
な
ほ
ん
ど。
となく、そうそう、予算これからいけそうだなと思って、まあ、その時、割と街中の授業を一緒にしていた、経済文化部の、こう、2人の職員にも声かけて、これあるけど行くって言ったら、行くって2人とも即決で帰ってきたから、じゃあ申し込んで、
で、
って
3
いう
人。
のがスタートですね。そう、3
そうか。
人
チームで申し込むんだもんね、あれね。
だった。あ、うん、違う。
あ、違うんだ。
違う。バラバラで申し込んで最後にチームになるんだけど、
なる
ってい
ほど。
う感じだった。そうそうそうそう。まあだから私がそれを記事を見なかったらとか、誘った2人が行くって言わなかったら、多分この回はない。
まあ、転げてね。
そう。
なるほど。そう。それが何年ぐらい？じゃあ。2000。公務員コースがあったのは2014とか、そんな感じかな。
そう
2010。
そう、私2期だから14とかぐらいだと思う。の夏？
なるほど。で、
そう。
それで何？それをやったから沖縄でもやろうっていう話になったわけ？
そうだね、洗脳されたんだと思う、あの時。
おー、な
もう3人で帰ってきてどうするこれからっていう話をしたもん、やっぱり。
でもあれだよね、一人で行かずに3人で行ったから、ある意味良かったね。
あ、そうそうそうそう。だから割とこうなんかどうしたらいいでしょうっていう人の答えに、まあ対してはやっぱり何人かで行けって言ってる。
とりあえずね。
一人じゃ無理だもん。
確かに。 プロスクールもそうなんだけどね、一人じゃ無理なんですね。
無理なんだよ。
お
だってお
ね。
同じこうなんか体験を共有して同じ気持ちがある人とじゃないとチームになれないじゃん。
なかない か
く
ね。
らそれをこう、ね、伝えようとしたところで伝わる部分ってとても少なくて。って
ない る
う
ほ
こと
ど。
があって、そのできるだけ毎年誰かを生かすっていうことを人事課と交渉したりとかしながら、結局何人かしとかない？ 5、6人ぐらい行ったと思う、その公務員コース。
なるほどな。私あれだよ、だから私退職してすぐアゲナちゃんのところに遊びに行って、そしたらさ、もう歩いたらもうみんな沖縄市の人アゲナちゃんのこと知ってるのよ。
いや、知ってる人のところにしか行かないからだよ。そんなことないから。
どこに行ってもみんなアゲナちゃんのこと知ってるんだなと思いながら、いろいろ連れ回してもらってすごい楽しかったけど、そうなんだよね。でもなんかゴザのあの感じいい感じだよね。でもね、すごい
ありがとうご
な
ざい
んか
ま
と
す。
か物件もと泊まるところもなんかすごいところに泊まらせてもらったけど、 なんかこれもともとここ何屋さんみたいな、むっちゃくちゃ広いところに 泊まったんだ。面白いよね。なんか商店街の点在してね、泊まる。
2階のね、もともと住宅とかだったお店だったところがね、やっぱり2階だとなかなか埋まらなくて、そこをこうホテルに変えてった人がいて。
なんかすごい。もう一人じゃ寂しいって思うぐらいすごい。
よかったよね。
広い。何十畳かあるぐらいな感じのところに。
お店だもん。
もともと店舗なんだよね。だから。あ、なんかみんなでわーって言っても本当大丈夫だよね。なんか点在して
大丈夫。
一つのス
そうだ
タ
か
ジオに何人か泊まれる感じだから。
そう。だから女子会しますとかっていうのもあり。
本当そうだよね。いきなり飛行機の便も便利いいもんね。すごい。なんかヒュッと飛んだらいけるから。そうだよね。いや、ゴザはいい感じですよ。みんな、本当、アゲナちゃんに会いに。会いに、みんなが来たら困るか。
いや、ぜひぜひいらしてください。
楽しい街だよね。すごい、なんかね。私行った時ちょうどコロナだったから。
まだね。
だから、本当はもう、なんていうの、な、あの、な、アメリカ人がいっぱい、夜、たむろしてるところもあって、すごい盛り上がってるんよ、そこは。マスクとかしてないし、全然。で、沖縄にいるそのアメリカ人の人たちも、だから帰れないかったんだよね、多分ね、
そうかもね。
日本にいる外国人は、だから帰れないっていう人がたくさんいて、だから多分そういう人がいて、でもなんかすっごいさ、日本中コロナで夜シーッとしてるのに、ゴザのそこ行ったら、むちゃくちゃ。うわあ、あそこ入って一緒に盛り上がりたーいみたいな感じ。もう2人でマスクして我慢我慢っつって。
なんかあれなんだよね、やっぱり、まあ、いい意味ではないんだけど、この治外法権があるので、基地の中とその沖縄、いわゆる日本とそのコロナの考え方とかも違ってたし、そうなんですね。なので、まあ、波もあるしね、基地の中でバンってなった時は、基地の中がこう閉じちゃうみたいな。だけど、外がバンってなった時は、基地の中はそうじゃないから、なんか出てくるけど、それ意味あるの？みたいな。
なんかやっぱりアメリカ人の人たちがわっと行くお店っていうのがやっぱりところどころやっぱあるなっていう感じ。そこが異様な盛り上がりを。
な
外
んとな
に
く流行りがいつもあって、今はなんか割とこう夜のお店はでかいモニターがあって音が結構バンバン鳴っててみたいな感じが流行りだから、夜になったら全部こうドアとかないんだよね、シャッター全部開けたら店の中丸見えみたいな感じのお店の作り。
境目がなくなる感じだよな。ここまで溢れてるって感じだよな。 そう、そうなんよ。だからさ、ほんとさ、ちょっと踊りに行きたいね、みたいな感じだったんだけど。もう、すごいその気持ちを抑えて帰ってきたっていう感じなのね。待って、行かないといけないわ、コロ
ま
ナ。
た次の機会に。
本当に。そうか。え、でも、あれでしょ？沖縄出身じゃないじゃん。あげなちゃん。あげなちゃ
そう
ん、
なんです。
どこ出身？
私は大分県の日田市の出身です。
だ、日田市。なんと、そう。え、大学は大
大学で沖縄に来たの。
分？ああ、そうなんだ。なるほど。そこで何、旦那さんと知り合ったってことじゃん。今も沖縄にいるっていうことは。
そうそう、大学の同級生です。
なんと。そう。すごいな、でも。
あんまりなんか
何
物、
が、何が
何
すご
が
い？
すごいかわかんないけど、あんまりよく考えてないんだよね、きっとね。なんかこ
だっ
の
て
話、
さ、なんか
そう
さ、あ
そう。
げらちゃんって、なんかそういうこう、ラブに突っ走る感じしないじゃん、普段は。
姉さん
姉
に余
さ
っ
ん
て
と
ます
ね、
よ。
そう、姉さんと比較したらみんなそうです。
いや、めぐみちゃんだって走るタイプ
ま
だ
あ、
と
私はハンターなんで。
思ってる。あんた。
めぐみさんの話もすごいからね。
ハンターですよ。
案外だから、あげなちゃんも熱いんだなっていうのが。
何、
そりゃ
どう
若
やっ
いで
てね、出会ったの？出会ってね、
す
う
ね。出会いの
ま
きっ
く
か
いっ
けは
たの
何？
か。
サークルが一緒だったのね。
わあ、いい感じ。
何サークル？
何それ。
何サークル？
そう、何のサークルだったの？
吹奏楽のサークル。
わ、すごい。
へえ。
なんと。っていうことは、あげなちゃんも楽器やってたってことね。
その時はね、
何やってたの？
私はトランペットをやってました。
なん
かっこ
と、
い
かっこいい。今でも吹けんの？
い。今もう、音は鳴らせると思うよ。
すっげえ、いいじゃん。
いいじゃん。旦那さんは？
は、太鼓を叩く人でした。
お、
まあ、
ファッション。
かっこいいなあ。かっこいいから惚れたんだね。だからね。
まあね。
で、なんかやってんでしょ、旦那さん。音楽系。
今もってこと？
ん。
ずっとやってる。
そうなん
まあ、音楽はでもいいよね。だからめぐみさんもそうでしょ？音楽やるよね。
やりますよ。
そう
鍵盤
ね。
とドラムと。
ね、すごい。
すごい。バンド組めんじゃない？バンド。
バンドいいよね。
音楽はいいなと思うよ。
う
な
ん。
2番目の娘が吹奏楽をやったんだよね。
あ
まあ、今もやってるんだ
あ、
けど。
うん、
あ、そうそ
へえ。
う。今は吹奏楽じゃなくて、ドラムを叩いているのかな。多分バンドかなんか
かっ
組んでる
こ
と思う。
いい。
すごい、すごい。やっぱりそういう環境があると、そういう可能性が出てくるよね、子供もね、やっぱり。
まあなんか芸事はね、そう、沖縄の人ってすごく芸事とこの生活が近いんだよね。
なんかよくあるよね、ドラマとかでもさ、三味線弾きながらみんなで踊ったり歌ったりとかさ。
そうそう
なんか。
そう。結構さ、みんな芸達者というか、多分沖縄の人はそう感じてないんだと思うんだけど、役所の中でも、三線弾けますとか、
なるほど。
結構いて音楽やってました。吹奏楽とかも盛んだから、
そう
本当に
かそう
管楽
か。
器弾けますとかってい
あ、
う
ジ
人
ャ
も
ズ
いる
も
し。
ね。
そうそうそう。ジャズもロックもクラシックも結構やってる人が多くて。
かっこ
い
い
や、
な。
だって、アクターズスクールがあるもんね。
確かに。
そうそ
安室ちゃんじゃない。
うそう。そういう意味じゃ
そうそう、
さ。
アムロちゃん。だって、あれだもん。沖縄市は、あれだよ。満島兄弟が沖縄市の出身だから。そうそう。
すごいね。
そう、私、大学の時にさ、話すっげえ飛ぶけど、大学の時にスイミングスクールでバイトしてたわけ。沖縄市 にあった沖縄市内にあったスイミングスクールで、多分満島ひかりさんを教えてて。
なんと、
なんと、
いたい
佐
た、
藤
ひかり。
健とファーストラブに出てた満島ひかり。
そうです。
もう私とあげなちゃんは佐藤健のシュガーに登録してたりするんだよね。
あ、でも有料になってからやってない。
そう、私もやってない、有料になってから。
なんだよ。
LINE がたまに来るのを来たって思って喜
そう
んでる。
そうそうそう、昨日も来たよね。
すげえ、めぐみさんが受けてる。
それっ
受けま
て。
すよ。
いやいやいや。実はね、佐藤健ファンなんです、私と。
そうです。
そうなんだ。あれもあれだよね、なんか、USA の。
イッサ？
あ、そうそうそうそう、イッサも、
だね。
多分ね、すごいお家が近い。
なんか親善大使かなんかやってるんじゃなかっ
あ、
たっ
そ
け？
うそうそうそう、観光大使はやってくれてて、すごくね、この私、行政の観光大使って、よく仕組みが分かんないじゃんね。で、観光課に行って分かったんだけど、勝手に命名するだけなんだよね、役所って。
でも名刺作ってあげるんでしょ？
そうそう、名刺は作ってあげるんだけど、
いろんなところ
こう、
で
なん
観光大使ですってこう言ってもらうんでしょ？
そう、そこはもう、そう、本人の自主性じゃん。そう。だから、まあ、お仕事の、要は声かけのきっかけにはなるけど、観光大使だからこれこれ依頼できますかっていうのはできるけど、なんか本人にその気がなければ何のなんかあれもないというか、つながりはなくて。だけど、イッサさんはすごい頑張ってくれるわけ。
いや、
そう
なん
そう、だ
か
から。
さ、アクターズスクールとかもそうだけど、沖縄愛あるよね、沖縄出身のああいうアーティストたち、すごいみん
あ
な、
る、あるある。
なんかミュージシャンは特に、なんか、
多いね、そう考えると、
い
ミュ
や、
ージシ
多
ャ
い、多い。
ン。本当、本当。
そうなんです。
そうなんだ。そっか。わ、なんか沖縄に遊びに行きたくなってきたな。
こうやっていろんな人と喋ってるから、いろんなところに行かなきゃってなるんでしょ？
な
る。
よ。もう、毎週毎週行きたくなるよね。なんかいろ
で
いろ。
しょ？毎週誰かと喋るからそうなるんでしょ？
いやいや、だけど、ゴザはやっぱいいよね。ちょっと那覇とやっぱちょっとまた雰囲気が違って、那覇に行く人すごい多いと思うけど。
那覇はね、とりあえず空港着いたらがあるからね。すぐ那覇は誰しも行くとこなので、なかなかね、沖縄市まで来る人は少ない。
そうだよ。あげなちゃんがいなかったらもう絶対行くこと
来
なかっ
ないでしょ。
た。
本当に。そうなんだよね。でもなんか、ザキオカスクールは沖縄市でやるんでしょ？
そう。
7月ね。
ね、もうあと2ヶ月だね。すごい楽しみ。
まあ、暑そうだ。
絶対暑いよ。
絶対暑い、暑い。新婚旅行も沖縄行った時その時期だったんで。暑
7月暑いんだよ
かった。
ね。
そう、暑かったし、雨も結構降ったり、止んだりしてた。
まだあれかな、7月って言ったら。
6月の20日前後に梅雨が明けるから、
でも
多
台
分梅雨
風が
明けは
多い
し、
んだよね。
そう、台風が怖い。
そうだよね。
ね。
7月はな、結構。
なぜ7月
ね、
なんだろう
ね。でも
ね、
最近、
も
9月、10月でも台風来たりするし、
う。読
感じ
め
そ
ない。
うだよね、そういう意味じ
10
ゃ。
月まではできるだけ避けたい、いろんなものをと思って。そう、だからリノスクも毎年10月だったもん。
ああ、ね、
もう台風で飛んだら怖いもん。
そうだよ。
ね、来れない、帰れない、ね。
そう、あんだけ仕込んで、
飛行機しかないから。
そう、あんだけ仕込んでやれないってなったらもう怖いじゃない。
確かに、そうよな。 じゃあ、あれか、じゃあ、その、マリンスポーツとかするんじゃなかったら、やっぱ冬の方が安心なんだね、日程的には。
うん、そうね、わりかし、
うん。
11月とか、12
うん。
月、1、まあ、1、2、3、まあ、天気がね、1、2、3、1、2は天気があんまり良くないけど、まあでも、台風に比べたら。
うん、確かに。そうだな。私行った時4月の頭だったけど。
あの時、
け
4月
ど。
の頭も、まあまあ、いい
よ
時
ね。
期っちゃ。
3月、4月ぐらいがいいのかもしれないね。だから、そういう意味じゃ。
まあ、春休みはどうしてもちょっと高くなっちゃうけどね。
ね、確かに、卒業旅行でね。そ
う。
今なんかすごいんじゃない？観光客。
うん。うん、多い。なん
お
か増えてきた気がする。
い。
観光業。
もう私なんか美観地区に近寄らなかったもんね、この連休。
でし
わ
ょ
かるわかる。
う。
もんじゃね
カノミもすごいでしょ。
え。私もだ
頭が。
から、オフィスに近づかない。自分のオフィスの周りがやばいことになってるん
いや、
で、
も
お
う
昼ご
ほんと。
飯食べらんないから、
そう
コン
だよ。
ビニも並ぶんだから。
すごいよな、
ない
もう
か
頭
ら。
にね。駅
いや、
前
マ
は。
ジ。いやー、もうやめてほしい報道っていうか、
ね。
しょっちゅう昼なんですとかでやる わけ
やっ
よ、
てるよ
も
ね。
う。手近だもんね、東京から。
ね、日帰り客ばっかり増えてるから、だって
うん。
日帰りでも行けるとか言ってプロモーションされちゃうから。
そうだよ。
お金落とさないのに人が多くてみたいな。
テレビってさ、だから安いからっていう設定ばっかりするからさ、ダメだよね、結構。
安い今日だから。
安い今日だから、本当に。
出た。
ね。
市長が書いておりましたね。
安
安い今
い今日だから、もうなんか、もう害だよね、本当に。全然街のためには、本当なら
日。なんないの。
ね。
な
でも、
ん、そ
た
う
くさん
ね。
来てるところにやっぱりそのプライシングかけていくっていう戦略
そう
なんじ
そうそう
ゃないです
そ
かね。そんだけ来れば。そした
う。
ら、
どんどん。
なんていうか、住んでる人とかさ、もうゆっくりできるし、
そうそうそう。
ね、いいサービスを提供できるようになるのに、なんでかなって思うもんな。
自信がないんじゃない？多分。
本当だよね。そうそうそう。
ね、自信がないんだよね。
ないのないの。
倉敷の美観地区なんかでも、役所まで歩いて1キロぐらいあるけど、役所の駐車場開放して無料で、で、無料のシャトルバスとか出すんだよ。無料さ、無料って役所お金払うわけだからさ。
そうだよね。
でも、例えばその駐車場代をさ、ちゃんと取って、無料駐車場を、それをバス代に当てるとかない。まだあれも許せ
ま
る。
だね。
無料であっち開放して、美観地区もパンパンなのにさ、人運んでくるわけよ。
本当迷惑よね。
いや、そうじゃない、本当
儲
に。
からないし。
そう、本当そうなんだよね。だけどね、
それは迷惑だな。
でも最近、その美観地区の中の人たちが、やっぱ高価格帯のサービス出したから。
大事ね。
そ
大
うそう。
事。
やっぱり出てきたと思って、それはちょっといい方向だなっていう。
やっぱね、高単価の店に行くと、いいお客さん
そうだ
た
よ。
ちが
で、ち
いる
ゃんと
から。
サービスも受けられるから、わざわざ来てお金払おうっていう人はそこ選んで、やっぱり、来てくれるじゃん。そしたらゆっくり堪能して帰ってもらえるから、来たはいいけどさ、もうすごい並んで、みたいな感じ。
そうだよ。しかもね、並ばせたがるんだよ、
いや、
店が。
確か
あ
に。
れが本当に嫌だ。
そうなんだよね。
私たちずっと車道を歩いてますから、今。
ああね、熱海、歩道も狭いもんね。狭す
で、
ぎるよ
あそこに並ばせるわけよ。
ね。坂
だ、
だ
もう
し。
私たち死んでしまうかもしれないと思いながら車道を歩いてしかも渋滞して車多いし。
命がけだよな、
命
本当
が
に。
け、毎日のように交通事故がそこら中で起きてますよ、この時期。レンタカーはナンバー多いじゃん。 素人が運転するには難しいね、あた。
確かに、確かに
そうだね。いや、あんなに人が多いとこ運転したくない。
でしょ、しかもうねうねうねうね、山だから。
うん。
もう本当ね、観光地のあり方を考えたいでございます。
でももう、本当、プライシングをちゃんとすべきだと思うね。だから、
ね、そうそう、
分散するじゃん。
うん、
いや、時に土曜とかさ、若い子
は。そうなの、そうなの。
うん。そうしてほしいよな、だから。
はい、
う
ん。
たくさん来ないと、ダメなビジネスモデルになってるのがおかしい。
そうだよ。薄利多売でしょ、だから。うん、よろしくない。
昭和の安かろう根性がさ、
うん、でしかもね、なんかフードロスもすごいのよ。
あー、なるほど。
ね、なんかね、
トゥーマッチな食事を提供したがる昭和の。なんか
切れない。
いやいや、そう、朝ごはんそんなに食べらんないでしょっていう量出てくるじゃん。旅館の定食って。
あれじゃん、この。人口のその割合がちょうど私たちぐらいが一番多いから、
うんうん、
私たちに合ったサービスを多分になってくるんじゃないかなと思うんだけどね。
ね。
ね、だって食事の量、あ、絶対多いじゃん。
多い。朝からおひつでご飯出さないでほしいと思う。絶対残るじゃんみたいな。
ね、私さ、だから最近宮崎行ってんじゃん。
うんうんうん。
宮崎の朝ごはんすごいの、どっこも。もう食べきれないぐらい、もう、
やっぱり。
そのように宮崎名物を朝から並べてくれて、もうなんか、もうなんか安くしてくれ、朝ごはんの分っていう感じ。
そうそうそう。でも、宿は絶対1泊2食付きで来るじゃん、繁忙期は特に。
ああ、そう。
素泊まりできないんだよ、あたん。
そうなの？
だってほとんど1泊2食付きで、土日なんて絶対に素泊まりなんてない。
珍しいね。その辺鄙なとこだったらわかるけど、
そうそう、
外出て食べるところがないとかっていうところはそれで。
囲うんですよ。囲ってお金取って、ね、でそれで衰退したのに。
昔の団体旅行のまんま。
まんまですよ。
まんまだね。すごい。
なんでこんな、ね、不景気を乗り越えてもさ、そうなっちゃうのかが不思議。
何の反省もない。
ないない。
すり込む。
世代変わってもだよ、だって。それでも来ちゃうんだろうね。
ね。そう、来てるんだね。まだ。
来てる。
旅行10年かじゃ。だから、まあ、そういう旅行をしたがる層が一定数いるっていうことだよね。
いるいるいる。だから次はもう働き手がいなくて、っていう問題になるのに、ここ5年でホテルがあと何個建つんだっけな。
そうか、もう。
信じられないぐらい今再開発で、ま、立ち退き立ち退きですよ。
それが幽霊屋敷になるかもしれないっていう。
怖くて。
すごい。そんなになんだ。
今もうやばい。だからリノベーション街づくりで作った街とかも、うん、もうね、みんな売り始めちゃう。
うわぁ。
そうだ、
それをやられるとなんか虚しくなるんだよね。
なるよね。もう辛いよ、ね。
待ってもそれかよって、まあ。
でもやっぱりさ、まあ、自分たちで開発するお金が出せない問題もあるじゃん。
う
で、この機会に新しくしてもらったお金でいいマンション住みたい大家さんもいっぱいいるわけよ。
ね。
悲しい。
悲しいね。
悲しいよ。
ちょっと。ちゃんと考えないとな、長期投資。
そ
うか。まだでも元気一発でやれる人がそれだけいるっていうことだね。多分ね。そうか。
いや、考えちゃいますね。考えちゃい
ますね、本当に。なかなかね。なんかすっげえ街づくりの話してる。
やっぱりこうなるんだ。
むっちゃ本気で、むっちゃ本気で話してるし、うん、
話し出したらさ、
ほら、
いくらでも
喋るよ。目が真面目なんで。
目が真面目だからね。まあ、今回特にアゲナちゃんだからさ、
そう、
盛り上がっちゃう感じなんだけど。
だって旅行に行ったって真面目な話してるよね。
まあね、酒飲みながらね。
そう。
ダラダラと。
ダラダラと。延々とね、本当に。いやいや。まあでも、どうなんだろう、聞いてる人たちはみんな大丈夫なのか
いやでもね、観光地のリアルは知った方がいいと思うよね。
確かにね、ほんとほんと、ね、そうだよね。
もうにぎわい喪失とか言葉すら嫌いだもん。
そう、
も
う大嫌い。
なんかね、そうそう、どこを目指したいかって分かんなくなるよね。
なるなる、人来りゃいいのかみたいに。
いやいや、今来てでもね、
そう
一瞬じゃん、一瞬。
そう、もうマジで本当そうですよね。だからそういうのをちゃんと見てほしいなと思って、みんな熱海はいいですよねとかすぐ言うけど、そういやいやいやいやいや、
負の部分はね、
ちゃんと見て、うん、コンビニに20分入れない、体験してみて。全然コンビニエンスじゃないみたいなさ、
うん、じゃあどうすればいいのかみたいな話がちゃんとできないとダメだよね。
そうなんですね。でもさ、同じ地域でもそう思えない人もいっぱいいるからね。
そうだよな。だからまあでも、あの自治経営としてはやっぱり、うん、そういうことをちゃんとこうロジカルにこれから
進め
ていかないといけないね。そう。
でもその辺もね、やっていきましょうね。
なんかあれだよね、役所辞めて思ったことは、そんなに人は町のことを考えられないっていうのはよく分かった。
そう、自分の人生と自分の会社で精一杯だからね。
そう、
だからさ、だからこそあんまり気にせずにやればいいんだと思う。
ああ、そうそう、みんな気づいてないから、
言われるかもとかさ、かもかもかもっていう感じでみんなこう役所の人って考えてるけど、その議員さんが言ってきたとか町の人が言ってきたって思いつきでパッと言ってきてるだけで、こっちはすごいいろいろ考えてやってるほどは考えてないから、同じ土俵で議論しなくてもいいんだって私は
確かに
思うんだけど、やっぱりそれなんか受け止めちゃうっていうかさ、そうすると着地できんよな、やっぱり。誰が決めるのかっていうところやっぱちゃんと考えた方がいいよなっていうのはすごい思うよな。聞いちゃうんだよね、みんな優しいからさ、行政のは。
いや本当そう思うわ。
考えてるの、うん、役所の人だからね。
そうそうそう、本当そう思う。
で、1日8時間以上町のこと考える仕事なんかほぼないから。
本当だ。ないない。
プロとしてちゃんと考えて自信持ってやれば、私はもう行政マンが一番正しい。
うん。
忖度なかったら一番正しい効率的やり方はこれだって言える。うん、のは行政マンだと思っているので、
うん、だから自信持ってやってほしいですよね。
そう、全部打ち返せぐらいな感じで、
うん、そうそうそ
う思うんだけど、なかなかそこがね、やっぱ難しい難しいって言って止まっちゃうっていうのがすごく多いから、
うん、
その辺もまあなんとかフォローしたり応援どうしたらできる
の
か、いけないですね。季節して今3人とももう公の人じゃないから、
ないからね。
そうね、外からしか応援できない立場になっちゃってるけど、そう。まあちょっともう1時間近くになりますが、
あっという間に。
あっという間。今日実
はね、何喋るんだったっけ？大丈夫？
大丈夫。あのノルマはこなしたかな。で、ちょっとまあここで1年経ったので。まあ、あげちゃん含め聞いてる皆さんにもちょっとお知らせなんですけど、
はい、
ちょっとあの自治系チャット休憩します。
ああそうなんだ。
ちょっと1年、まあとりあえず1年は頑張ろうって言って、うん、ちゃんと頑張ってきたんだけど、
うん、
なんかね結構忙しくて日程調整がつかなくって収録が難しいっていう感じ、ここ数ヶ月、
うん、
すごく大変で、ちょっとあのやり方を見直そうかなっていうふうに、
うん
うん、あの思っているので、うん、でまあちょっとね、自治体の、はい、仕事もちょっと理事長がね洞口さんに変わって、うん、変わり
ましたからね、
それでちょっとまあ今それこそ新たな事業どういうことをやるかっていうのをちょっといろいろ相談をしてたりしているので、うん、まあちょっとこういう発信の仕方も含めて、うん、あの根こそぎ見直そうかっていう話に今
そうそう、でもうちょっとなんか自治経営としてのビジョンとかやっていきたいこととかも お知らせするようなこともね、考えてるので、ちょっとね、この1年結構大きく動くかなとも思いますよね。
プロスクールとの連動みたいなが、うん、プロスクールの、まあ、エグゼクティブコーチ陣との関係性とかっていうのもちょっと整理しながら、うん、何ができるのかっていうのを今聞いてあげて、うん、いろいろ議論をしているので、また決まったらね、皆さんに、はいはい、お伝えして、なんか飛躍の年に、
はい、
かな、かな、まあ、あんまり
だけどそうそう、しかもね、ちょっと飛ぶにはね、体力が必要なお年頃なんで、
そうね、そう、
ちょっとは飛べないんで、よっこらしょぐらいで、
うん、まあ、実はもうすごい悩ましくて、話もその理事会の中でもね、いろいろ、
そう、その話聞きたいなと思ってたけど、触れてもいいの？
いや、触れて、まあ、ちょこっと、まあ、今はもうなかなか言える部分がないんだけど、やっぱりリソースが限られている中で、うん、まあ、何ができるのかっていうのと、やっぱり存在意義、
うん、
今までこうやってつながってきたものを、まあ、最大限生かすにはどうしたらいいのかみたいな、うん、感じで今話をしてるところなので、
うん、
ちょっとね、いろんな人にまあ協力もお願いをして、はい、はい、ちょっと新たな事業の、まあ、骨子が見えたら、また多分、
うん、
ちょっと、なんか私が泣きながらつぶやくかもしれない、勝手に。
なんでよ、なんで、勝手に。
泣きながらなの？
香りの部屋。
みんなにババアって言われたとかっつって、
あれも言ってないでしょ。
絶対そんなことで泣かないでしょ。
そう。
いじめられ
た。開き直るぐらい
だ。怒りの配信かもしれないけどね。
そうそう。でもまあ、いい方向には進んでる感じはするので。
そ、
うん
うん、れはよかった、
うん。うん。ちゃんと議論してるしね。
ちょっと本格的に。
そうだよ。台湾事件。大きく変わりましたアキラちゃん。
そうなんだ、聞きたい。
だいぶ変わってきているので、
いや本当にオブザーブしてほしいぐらい、
本当だ、
ね、結構真面目に話し合ってるよね。
そうなんだ、
そう若者もちゃんと意見言うし、
うん、だね、ちょっとそこら辺を本当切り取ってみんなにちょっと見てっ、
う
ん、
これからね、理事会配信もする予定だからね、
うん、そうそうそう、そういうのは思ってはいるんだけど、うん、させてくれるかどうかはまだこれから
みんな忙しくてね。
ね。
そうそう。でも頑張りましょう。
まあ、本当、毎回来てくださった皆さんも、お話ししてくださった皆さんもね、聞いてくださった皆さんも、本当ありがたい。
ありがとうございます。ありがとうござい
ましたなんですけど、またね、リニューアルした、
はい。
チャットをお届けできるんじゃないかと思うので、お楽しみにしていただけたらなというふうに思います。
はい、はい、
まあ、締めは、まあ、やっぱ始まりと締めはあげなちゃんっていう感じ。
そう
締めなんだ、締め
そうだよ
このパターンはね、このパターンでは、うん、はい、ということで、いっぱいあげなちゃんのお話聞けてよかったと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、またちょっとね、皆さん配信連絡はさせていただこうと思うので、はい、そのままフォローは残しておいていただけたらと思います。はい。はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
おやすみなさい。